アドベント第4週の主の日の説教題、貝場桶に寝かせるは、ルカによる福音書2章7節から示されました。新共同訳新約聖書の102ページになります。6節から7節にはこう記されています。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。マリアから生まれた初めての子は神様の独り子であられるのに、宮殿のベッドにではなく家畜の餌を入れる貝場桶に寝かせられました。そしてすべての人を罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために、十字架の上で犠牲として捧げられました。私たちを変わることのない祝福と平安に豊かに満たしてくださるために、自ら貧しくなってくださいました。貝場桶に寝かせられた幼子は、私たちのために貧しくなってくださった子なる神様です。人間の罪の生み出す暗闇のただ中で、暗闇を照らし出す光となってくださった救い主なのです。与えられました聖書の箇所、ルカによる福音書2章1節以下をご覧ください。1節から2節にはこう記されています。その頃、皇帝アウグストから全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスはもちろんですが、シリア州の総督であったキリニウスも実在の人物です。キリニウスは紀元6年にシリア総督に任命され、ユダヤ人の歴史家ヨセフスによれば、紀元6年か7年に人口登録、人口調査、住民登録を行ったとされています。しかしマタイによる福音書によれば、イエス様はヘロデ王の時代にお生まれになりました。この時の住民登録は紀元前4年にヘロデが亡くなる前であったと思われますので、紀元前8年から6年頃に行われたと考えられます。ですから正確な時期は不明なのです。こうした時代設定を記すことで、ルカによる福音書は主イエスの誕生は歴史上の出来事であったと証言しているのです。新約の時代の少し前に、イスラエルの地パレスチナはローマ帝国の支配下に入りました。当時の世界の中心であるローマ帝国の中で、全ての救い主、人の救い主であられる主イエスは誕生されました。アウグストゥスは租税を徴収するために14年に一度、広大な支配地域の全住民の住民登録を実施したと言われています。2章1節の 全領土の住民は皇帝アウグストゥスの支配下に置かれている住民です。マリアもヨセフもイエス様も皇帝の支配下にある。皇帝の勅令に逆らうことはできません。キリニウスが行ったとされる住民登録もアウグストゥスの勅令によるのです。ローマ帝国内で住民登録の勅令を受けた地域の人々は自分の出身部族の本拠地、現在の日本で言えば本籍地に赴いて登録をする義務があります。そこで3節から4節にありますように、人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立ったのです。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町に登っていきました。ユダヤ人にとって人口を数えるのは、いかに力ある王であっても人間が行ってはならないものでした。ダビデ王は王の地位が確立したときに人口調査を行おうとして主の怒りを買いました。人間は神様の御手の内にあるものを自分のもののように数えてはならないのです。ダビデにも許されなかった住民登録、人口調査が外国人によって行われたのですから、ユダヤ人は反発していたようです。しかしアウグストゥスの勅令に逆らうことはできません。ヨセフはガリラヤのナザレに住んでいましたが、ダビデの家系でしたから、ダビデの町ベスレヘムへと赴いて、そこで住民登録をしなければなりませんでした。税金を払う方か、身重の妻を連れて、わざわざ本籍地まで行かねばならないのです。権力者にお金を絞り取られた上に、身も心も虐げられているのです。ここにも人間の罪が不条理で悲惨な出来事を引き起こしています。権力者の横暴に引き回される無力な人々の中に、神様からダビデの王座を賜り、永遠にヤコブの家を治める意図高きお方の御子がお生まれになったのです。マリアと共にヨセフはダビデの町ベツレヘムに着きました。ナザレからベツレヘムまでは120キロほどで、東京から沼津まで歩くようなもの。古くから描かれている絵では、ロバにマリアを乗せて、ヨセフがロバを引いていますが、どんなに若い2人でも、臨月の妻を連れて100キロ以上旅をするのは、あまりにも理不尽です。ロバの背中は細かく揺れますから、途中で産気づくのを覚悟しなければなりません。ベツレヘムに着くと、案の定マリアは産気づいて幼子が生まれます。いかなる事情があったとしても、二人は皇帝の勅令に従わなければならなかったのですが、そのあまりの理不尽さのただ中にあって、神様の御心が実現されました。皇帝アウグストゥスの支配する帝国の片隅で、貝羽桶に寝かされた誠の王であられ、誠の救い主であられる神様の一人子が お生まれになったのです。一般的にはイエス様は馬小屋で生まれたとされていますが、馬小屋という言葉は聖書にはありません。貝羽桶に寝かされたという表現から馬小屋が連想されたのでしょう。馬小屋ではなく洞窟であったとも言われています。いずれにせよ、マリアとヨセフには泊まる場所がありませんでした。7節に、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったと記されている通りです。住民登録のために各地からやってきた人たちで、ベツレヘムの町はごった返していたのでしょう。ベツレヘムの町は小さな町ですので、宿屋と呼べるようなものはなかったのかもしれません。宿屋と訳されている言葉は人が寝泊まりする場所という意味で、客間を指しているのかもしれません。多くの農家には客間があり、土間があり、そして同じ屋根の下に家畜のいる場所がありました。幼子は人が横たわる場所で寝かされたのではなく、家畜のいる場所で貝羽桶に寝かされたのではないでしょうか。客間に泊まる場所がなかった時には、そのようなことが日常的に行われていたのかもしれません。客間にはお金のある人たちがいたのでしょう。しかし、きれいに飾られた客間は住む人の見栄えを良くするためのものです。そこに住む人の、いわば建前であり、決してその人のすべてではありません。イエス様は人の建前である、客間でお生まれになったのではありません。他の人を止めたりはできない、人間の本音が現れている場所でお生まれになりました。生きていくためにどうしても必要な家畜のいる場所で貝羽桶に寝かされたのです。人間には客間のように他の人に見せびらかし自慢できる場所ばかりではなく、家畜のいる場所のように他の人には見せたくはない場所があります。私たちは皆そのような場所で日々重荷を負い、悲しみや苦しみに直面しているのです。そのような場所で私たちは悲しみや苦しみを生み出す自らの罪の許しと、悲しみや苦しみからの解放を祈り求めます。イエス様は私たちが自らの罪の生み出す悲しみや苦しみと直面し、そのただ中で罪の許しを祈り求める場所にお生まれになったのです。私たちがイエス様と本当にお会いできるのは、人間の本音が現れている場所です。その場所は家畜のいる場所のように暗く悪臭に満ちた場所です。この夜、イエス様とマリアとヨセフを家畜のいる場所へと追いやったのも人間の罪です。アウグストゥスの 直令による住民登録がなければ、多くの人がベツレヘムにあふれ、イエス様が泊まる場所がなくなることもなかったでしょう。さらに言えば、お生まれになる直前にベツレヘムに行かれることもなかったでしょう。しかし、泊まる場所がなくなったのは、権力者の理不尽さのためばかりではないようです。出産するマリアとの相部屋を血を汚れとする客たちが断ったからのようです。権力者の罪ばかりではなく、その罪に苦しめられていた人々の罪もイエス様を貝羽桶へと追いやったのです。しかし、与えられました聖書の箇所もただ事実のみを書き記した淡々とした記述は、この世界に悲しみや苦しみを生み出す人間の罪を断罪してはいません。主なる神様は人間の罪の生み出す暗く悪臭に満ちた場所に、愛する一人の救い主キリスト、子なる神様を送ってくださったと書き記しているのです。私たちの罪を許し、罪の生み出す死と滅びから救い出すために、家畜のいるような場所に、暗くて悪臭に満ちた場所へとイエス様を送ってくださったと告げ知らせているのです。まことの王であられ、まことの救い主であられる神様の一人子が身を低くされ、貝羽桶の中にお生まれになりました。私たちを死と滅びから救い出すため、王座を降りて私たちの住むこの世界へとやってきてくださいました。そしてこの年も私たちの住む場所にやってきてくださいます。私たちは聖霊なる神様の道からに強められて、喜びたたえて主をお迎えしたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を喜びたたえます。アドベント第三主日のこの日、主の日に教会へと集められ共に礼拝を守ることを許されまして感謝いたします。まことの王であられ、まことの救い主であられる神様の一人子、人間の罪の生み出す暗く悪臭に満ちた場所へと送ってくださり感謝いたします。どうぞ貝羽桶の中にお生まれになったイエス様、私たちを死と滅びから救い出すためにやって来られた誠の救い主と信じる者としてください。そしてこの年も私たちの住む場所にやってきてくださるイエス様、聖霊なる神様の道からに強められ喜びたたえてお迎えする者としてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。